好きな男性をデートに誘う30の方法。その1。いくら男性との関係がスムーズでもすぐ肉体関係は持たないこと。男性が女性をデートに誘うより、女性が男性をデートに誘う方が展開はスムーズです。あくまで一般的な話ですが、頭に入れておきましょう。賢い女性は男性から急なアプローチが来れば、まず警戒をします。女性は男性より力が弱いからです。万が一の時に逃げようとしても逃げられません。身の安全などを考慮して男性のことをよく知ってから出ないとデートに OK してくれないのです。会話をたくさん交わしてお互いの信頼関係を深めればデートを OK してもらえます。さらに仲を深めることができれば最終的に付き合うことができるようになります。時間がかかりますし難易度が高いのです。女性は好きな人でなければエッチができません。一方、女性から男性へのアプローチは比較的展開がスムーズに進みやすいものです。もちろん全てがその限りではありませんが、男性はおおむね OK してくれるものです。男性は性欲が強いからです。女性は男性のことを好きでなければエッチできませんが、男性は女性のことを好きでなくてもエッチができます。すでに他の女性と付き合っていたり、タイプでない女性であったりすれば、当然断るでしょう。しかし、そうした特別な事情がない限り、おおむね受け入れてくれるはずです。男性は少しでも多く精子をばらまいて子孫を増やそうとする一方、女性は家族を養える男性を選ぶために時間をかけます。男性の好きとエッチの関係は曖昧です。そこで女性に注意したいことがあります。いくら男性との関係がスムーズにいってもすぐ肉体関係は持たないことです。迫ってくる男性とすぐ肉体関係を持ってしまうと、軽い女性として思われ乱暴に扱われやすいからです。肉体関係を持った瞬間、男性は目的を達成したと思い手を抜き始めます。釣った魚に餌をやらなくなるイメージです。多少は恋愛をじらしながら展開させていくようにしましょう。男性が本当に自分のことを愛しているのか確認をするためにも、時間を見ながらじっくり確かめるのです。肉体関係はしばらくお預けの方がいいのです。男性の恋愛イメージを理解する。好きな男性をデートに誘う30の方法。その2。恋愛がうまくいかないとき諦めるのではなく、うまくいく方法を考えよう。デートに誘ったら断られた。食事に誘ったらそういう気分ではないと断られた。親切にしているのに良いリアクションがなかなか返ってこない。ああ、もうダメかもしれない。恋愛がうまくいかないときどうしていますか？ダメだと思って諦めたら終わりです。諦めれば全ての努力をしなくなります。うまくいかないときは諦めるのではなく、うまくいく方法を考えましょう。次の日曜日空いている。と聞いて用事があると言われたら、じゃあいつ時間がある？と聞いてみます。食事に誘ったらそういう気分ではないと断られたら、体調は大丈夫？お薬買ってこようか？と聞いてみます。相手の負担にならないような言い方で聞いてみましょう。親切にしているのにいいリアクションが返ってこないなら、何かあったのか好きな人の友人に聞いてみるといいでしょう。何かできることがあるかもしれません。うまくいくであろう方法を頭でフル回転させて考えてみましょう。諦めるのは簡単です。ダメだと思って諦めたらそこで終わりなのです。恋愛がうまくいかないとき諦めるのではなく、うまくいく方法を考える。好きな男性をデートに誘う30の方法。その3。得意分野をアピールすることで思い出される人になれる。普段から自分の得意分野をアピールするのは大切です。得意分野はあなたの魅力です。アピールするものです。得意分野をアピールすればするほどあなたの個性が輝きます。旅行といえば A さん。映画といえば B さん。料理といえば C さん。得意分野があると普段の会話で自然と思い出されるようになります。自分の知らないところで思い出してもらえればそれだけ印象深くなります。例えばあなたが旅行好きだとします。普段から旅行が好きで友人との会話でも旅行についてあれこれと話をしましょう。友人との会話で旅行が出るたびにあなたのことが思い出されるようになります。例えばあなたが洋楽に詳しいとします。普段から洋楽が好きで洋楽についてあれこれと話をしましょう。友人との会話で洋楽が出るたびにあなたのことが思い出されるようになります。しかし、得意分野を隠そうとする人がいます。自分から得意分野を口にするなんて偉そうで下品だ、と思っているのです。得意分野を隠すのは自分の魅力を隠すのと同じです。もったいないことです。謙遜は美徳とされますが、隠しすぎると不可解な人になります。自分から思い出される人になるチャンスを捨ててしまっています。人気者を思い出しましょう。少しずうずうしい人ではありませんか？この前アメリカに旅行してきたよ。旅行は楽しい。パソコンのことなら私に任せて。最近は洋楽に夢中。洋楽ならある程度わかるよ。自分の得意分野をはっきり口にする人のはずです。少しずうずうしいと感じても、得意分野を口にしていると人柄がよくわかり、逆に安心しますね。自分の得意分野を謙遜する必要はありません。単に自分が興味を持っていたり、夢中になっていたりすることをアピールするだけでいいのです。得意分野はあなたの魅力になります。 どんどんアピールしていきましょう。得意分野をアピールして思い出される人になる。好きな男性をデートに誘う30の方法。その4。過去の男性遍歴は自慢しない方がいい。女性の中には恋愛経験が豊富な人がいます。好きな男性との会話中、お決まりの質問があります。今まで付き合った人の数は何人？こうした質問をしてくるのはあなたに多少は気がある証拠です。普通、こんな質問を聞いてきません。聞いてくるのはあなたの過去を知りたい意味です。あなたの過去を知りたいのはあなたに興味があるということです。異性として多少は意識されているのです。答え方も工夫が必要です。付き合った数が少ない分にはいいのです。問題なのは多い時です。これまで付き合ってきた人の数が多ければ多いほど男性は驚きます。今まで付き合ってきたのは30人くらいかな。女性としては豊富な恋愛経験をアピールしたいかもしれませんが、実際男性は引いてしまう場合が多いものです。制約や軽い印象を持たれることがあるからです。感じ方に個人差はありますが、常識の範囲で客観的に聞けば良くない印象の方が強いのです。たとえ正直な答えでも堂々と答えるのは控えるべきです。上手な答え方があります。ほんの少しの人数だけと言えばいいのです。人数は具体的に言わないようにします。ほんの少しは個人的な主観です。たとえ大人数でも自分では少ないと思っていることにすればいいのです。具体的な人数を避けて少ない人数をイメージさせる表現を使って答えておきましょう。付き合った人数は少ないことにしておく。好きな男性をデートに誘う30の方法。その後、平凡なコミュニケーションはライバルと差をつける切り札になる。デートに誘いたい相手が人気であるほどライバルも多くなります。やはり美形はモテます。美男美女は立っているだけでも異性が寄ってきます。ライバルが多いと競争も激しくなります。かっこいい人もいますし、面白く話ができる人もいるでしょう。狙う人が多いほど倍率も高くなります。そこで必要なのは差別化です。他の人にはない魅力を相手に感じてもらう必要があります。数多くのライバルの中からあなたを決めてもらえます。差別化とはいえいろいろあります。ルックス、話しかみて、スタイル、経済力、知性などいろいろあるでしょう。決め手は何でしょうか？やはり最後に決め手となるポイントはコミュニケーションです。デートを誘うとき、誘われた側の立場で考えてみましょう。二人きりで行動するときに、まず気になるのは相手の人間性です。やはり相手に信用がなければいけませんね。どんな人なのか分かっているからこそ、デートの誘いにも乗ってくれます。コミュニケーション業が人間性を伝える最大の手段です。たくさん会話をすればするほど相手の人間性がよくわかるようになります。すると次のように思い始めます。こんなに私のことを知っているのはあなただけ。こんなにあなたのことを知っているのは私だけ。これこそが差別化なのです。平凡なコミュニケーションはライバルと差をつける切り札になります。お金で買えるものではありません。だからこそあなたにもチャンスがあります。コミュニケーションの量でライバルと差をつける。好きな男性をデートに誘う30の方法。その6。ボディーランゲージは親しくなるまでの時間を短縮させる。なぜ欧米の人たちの恋愛がうまいのかというと、感情を体全身で表現するからです。私がアメリカ留学をしているとき、はっきり感じられました。英語が拙い私はうまく話せず、四苦八苦の毎日でした。レストランで注文をするときも、これが欲しいという一言が言えず、指差しだけでした。苦労の連続でしたが、彼らの体の表現で救われました。身振り手振りを見ていると、おのずから言いたいことが伝わってくるのです。体の動きでどのような気持ちをどのくらい強く思っているのかが見ているだけで伝わってくるのです。不思議な体験でした。言葉はわからないのに見ているだけで伝わってくるのです。言いたいことが伝わってくると安心します。コミュニケーションは言葉より態度の方がより強く伝わります。言葉は目に見えませんが、ボディーランゲージは目に見えるからです。直感的に一瞬ではっきり相手に伝わります。ここなのです。相手の考えていることが目に見えやすいと理解が早い。出会って間もない時期でも親しくなるまでの時間が短くなるのです。欧米人とはすぐ友人になれます。それは積極的に気持ちを体で表現するからです。やる気を見せるときに握り拳を作ってみる。嬉しいときは両手を大きく開いてみる。泣いたときは目に手を当てて泣き真似をする。初対面でも相手の心の中が見えてきます。知り合って仲良くなるまでのスピードも速くなりますから、恋愛関係への発展も速くなるのです。体全身で感情を表現できる女になる。好きな男性をデートに誘う30の方法。その7。振る側は悪役になりやすい。振られる側は主役になりやすい。恋愛では別れがあります。あなたの恋愛では振る側と振られる側のどちらが多いですか？もし振られる側なら幸いです。振られる側の方がスポットライトが当たりやすいからです。 もし振る側の立場なら次のように答えることでしょう。いらないから捨てた。こっちから振ってやった。自分から別れようと言った。どことなく冷たい人間に感じられませんか。人間を物のように扱っているようです。飽きっぽく乱暴な印象があります。もちろん別れるからにはそれなりの事情があるのでしょう。しかし別れを告げる側の人は悪役になりやすい。自分がもし付き合ったとしたら同じように悪く言われるのではないかと思い引いてしまうのです。一方振られる側はどうでしょうか。捨てられた。相手から振られた。突然別れようと言われた。自分が振られた役を演じればかわいそうだなと思います。相手の同情を得られることで気を引くことができ、付き合いやすい状況を作れます。映画のワンシーンのようです。恋物語の映画では必ず振られた側に注目が集まります。スポットライトが当たるのは決まって振られる側です。新たな物語が始まるのです。振られる側は主役になりやすい。確かに振られることは悲しいですが、神様は必ずどこかで同情してくれます。映画で振られた人は必ず後で挽回します。そういう流れがあなたにもやってきます。主役は悲劇から始まり、後で挽回していくものです。振られたという辛い経験がバネになり、大きな恋に巡り合うのです。振られる側になる。好きな男性をデートに誘う30の方法。その8。男性は荷物運びを手伝った女性を好きになる。学校や職場で女性は荷物を運ぶ時があります。重い荷物は女性一人では運べないので男性にお願いしますね。この時誰でもいいから手伝ってと思っていませんか。誰でもよくはありません。ぜひ好きな男性にお願いして手伝ってもらいましょう。あなたから重い荷物があるから手伝ってと直接お願いすればいいのです。例えばあなたが学校のゴミ掃除の当番ならゴミを運ぶのを手伝ってもらいます。面倒だと思われないかなと不安になる必要はありません。女性に力がないのは男性でもわかっています。仕方ないなと言いながらも実は内心嬉しいのです。むしろ男性は女性の荷物運びを喜びます。男性は女性の前で力を誇示できるチャンスに恵まれるからです。手伝ってもらった後は明るい笑顔でどうもありがとうという一言を忘れないでください。男性は荷物運びを手伝った女性を好きになります。お世話をしたことでその女性を意識し始めるのです。重い荷物を運ぶとき好きな男性に手伝ってもらう。好きな男性をデートに誘う30の方法。その9。自分で持てる荷物でもあえて男性にお願いをした方がいい。女性が荷物運びをお願いするのは重い荷物のときだけではありません。軽い荷物のときもお願いしましょう。それこそ自分一人でも持てるような荷物を運ぶときこそ好きな男性に話しかけお願いするのです。一人で持てるならわざわざお願いをする必要がないのでは。いえ、ここが重要です。もちろん女性一人では持てない重くて大量の荷物の場合は誰か男性にお願いするでしょう。しかしジレンマがあります。重い荷物をたくさん運んでもらうなら男性一人では手が足りません。他の男性も俺も手伝うよと集まってくるでしょう。手伝ってもらえるのは嬉しいのですが、他の男性まで集まってくると二人きりになれないのです。男性に荷物運びをお願いするのは単に荷物運びを手伝ってもらうだけではありません。二人きりのシチュエーションを作る目的もあります。しかし軽めの荷物なら問題解決です。一人で持てるような荷物をお願いすれば男性一人で十分です。あなたが話しかけた男性が手伝ってくれますし、運んでいる最中は二人きりになれます。女性は力がなくて弱いふりをします。または腰を痛めているという嘘を言っても構いません。うまく演技をしましょう。弱いふりをして男性から嫌われることはありません。それくらいモテるだろう、仕方ないなと言いながらも内心は嬉しいのです。男性は重いものを持つ手伝いが大好きです。手伝っている男性は上機嫌になりますし、自然と二人きりになれるチャンスにもなるのです。荷物は自分で持てても持たず好きな男性にお願いする。好きな男性をデートに誘う30の方法。その10。引っ越しは恋のチャンス。業者にお願いをせず好きな人に手伝ってもらう。好きな人は車を持っている人ですか。もし車を持っているならあなたが引っ越しをするとき手伝いをお願いしてみましょう。荷物が大型の場合は業者にお願いするしかありませんが、小さめならぜひ好きな人に手伝ってもらいましょう。ずうずうしくて申し訳ない気持ちがあるかもしれませんが、好きな人に近づくチャンスです。いきなり引っ越しを手伝ってと言われると驚きますが、次のような女性らしい事情を伝えましょう。引っ越し代を節約したい。業者が苦手。力がないから手伝ってほしい。引っ越しは大量の荷物を運ぶことになりますから、他の女友達にもお願いしにくいと言います。引っ越しは単に部屋から部屋へ荷物を運ぶだけですが、恋のチャンスにあふれています。まず好きな人と二人きりになるチャンスが生まれます。引っ越しを機会にたくさん話ができます。好きな人に古い部屋と新しい部屋を見てもらえます。部屋を見てもらえることで親近感が湧くでしょう。好きな人と一緒に車に乗れます。いわば好きな人とドライブをしているのと同じです。 引っ越しを手伝ってもらえればお礼が必要ですね。お礼として食事をおごりましょう。一緒に食事をする機会が生まれることで、さらにお互いの距離を近づけることができます。引っ越しを手伝ってもらうだけで、数多くの恋のチャンスを一気に手に入れることができるのです。好きな人が車を持っているなら、引っ越しを手伝ってもらう。好きな男性をデートに誘う30の方法。その11。男性は女性から二の腕に触られると意識し始める。二の腕は男性にとって力の象徴です。男性は女性より筋肉があることでしょう。すべての女性は最初から男性を褒められる点があります。半袖からちらりと二の腕の筋肉が見えたとき、筋肉すごいねと褒めてみましょう。二の腕の筋肉を褒めて気を悪くする男性はいません。筋肉がすごいと言えば力があるね。男らしいねとさりげなく褒めるのと同じです。褒めるだけでなく何気なく触ってみましょう。男性は女性から二の腕を触られるとドキッとします。男性の二の腕は性感帯の一つです。特に異性から触れられると相手を女性として強く意識してしまうようになります。二の腕を触ってドキドキさせる。好きな男性をデートに誘う30の方法。その12。会話で暇だという一言が出たらデートに誘い出すチャンス。会話やメールで相手から時折暇なんだよねという発言を聞きませんか。それを聞いてそうなんだと思って終わりにしていませんか。その発言をありのまま受け止めるのではありません。暇なんだよねという発言には裏の心理があります。例えばあなたが本当に暇であるとき、ああ、暇だと友人に愚痴をこぼすことでしょう。その時の心理を思い出しましょう。暇だという言葉の裏には誰か遊びに誘ってほしい。寂しいよという心理があるはずです。わざわざ暇を強調するのは実は誰かに誘ってもらいたいという悲しみの裏返しです。相手も同じです。相手が暇だと言った時、実は誰かに誘われたいと思っています。さあ、あなたの出番です。暇なら一緒に遊びに行こうよ、と誘ってしまいましょう。相手は、と驚くかもしれませんが、内心嬉しいはずです。しかも暇だと言った手前、時間がない、用事がある、とも言いづらくなります。かなり高い確率で OK がもらいやすくなるのです。会話で暇だという一言が出たらデートのチャンスです。相手から暇だという発言はさりげなくデートに誘われているのです。暇なんだよねと言われたらそのままデートに誘う。好きな男性をデートに誘う30の方法。その13。男性より食事を早く食べ終わらない。もう食べ終わったの。以前ある女性と一緒にうどんを食べていた時のことです。とてつもなく食べるのが早い女性がいました。例えるなら勢いよく食事を飲み込むような食べ方です。私がまだ半分も食べ終わらないうちに相手は全部食べ終わってしまいました。食べ終わると私が食べ終わるのを暇そうに待っている様子になりました。微妙な空気が流れます。私も申し訳なく思いました。なんだか複雑な心境です。嬉しいような悲しい気持ちになるのです。相手が早く食べ終わるのは自分が食べるのが遅いと叱られているようです。食事中なんとなく叱られているようで落ち込みます。単に食事をしながら会話を楽しみたかったのですが、そういう雰囲気ではなくなりました。もちろん早食いの女性はスピードがあってエネルギッシュであるのはわかるのですが、あまり勢いが良すぎるのも考えものです。別の男性の場合、もしかしたら勝ち負けを意識する人もいるでしょう。自分より早く食べ終わってしまう女性に負けたと意識するのです。男性と食事をするとき心がけたいことがあります。男性と同時に食べ終わる、もしくは男性より遅れて食べ終わるようにしましょう。とりわけ好きな異性と食事をするときは相手に好かれるのが目的です。仲良くなるためにする食事で相手に気を悪くするのでは意味がありません。たとえ食事一つとはいえ、好印象を持ってもらうようにする工夫が必要なのです。女性はわざと男性よりゆっくり食事をして男性を立てましょう。男性に勝たせてあげるのです。わざと男性よりゆっくり食べる。好きな男性をデートに誘う30の方法。その14。雨の日のデートに持参する傘は大きな傘を持っていかない。今日の午後からは雨が降るでしょう。デートに出かける前に天気予報で午後から雨という予報が流れました。残念だな。一応傘を持っていこう。デートで雨が降った時、もしくは降りそうな時、傘を用意しましょう。傘を選ぶ時、何か基準はありますか？単に意識をすることなく傘を選んでいませんか？もしくは雨に濡れないように傘の縁が広い大きめの傘を選んでいませんか？濡れにくくなるので楽だろうと思いますが、ちょっと待ってください。デートの時大きめの傘を持参したいですが、逆に小さめの傘を持参しましょう。なぜでしょうか？例えばお互いに傘を持ってきた状況を想像してみましょう。あなたが大きめの傘を差すと傘の縁が広いので相手との距離が離れます。雨に濡れない妖艶だ大きめの傘が2人の距離を広げてしまうのです。しかし小さめの傘なら縁が狭いのでお互いが近づきやすくなるのです。 次に自分だけ傘を持ってきた状況を想像してみましょう。相手が傘を持っていなければ相合い傘になるでしょう。やはり小さい傘の方がいいのです。小さい傘の方が雨に濡れそうになるので、相合い傘をしたとき相手と密着ができるようになります。小さい傘は雨に濡れやすくなるので、雨に濡れているよと言って自然と相手の体に触れる機会も生まれるのです。何より小さめの傘の方が女性らしい上品さが出やすくなります。雨が降っているという条件を味方につけるなら、小さめの傘がおすすめなのです。雨の日のデートに持参する傘は、小さめの傘を持参する。好きな男性をデートに誘う30の方法。その15。好きな人がコンビニに行く瞬間を見逃さない。好きな人が昼食など用事があってコンビニに出かけようとしたとき、チャンスです。自分もちょうど行こうと思っていたところ、自分も同じことをしようとしていたことを伝えながら一緒についていきましょう。好きな人の行動に自分も同調するのです。わざとらしくないよう偶然を演じることが大切です。これなら別に悪い気はしません。相手も一緒に買い物くらいならいいかと思って受け入れてもらいやすくなります。デートではありませんが、二人で行動するきっかけを作れます。二人での行動になれることもできます。一緒に何かを買いに行くという目的ができるので、買おうとしている商品選びなどで話もしやすいのです。好きな人の買い物の後についていく。好きな男性をデートに誘う30の方法。その16。機嫌がいいタイミングを見逃さない。デートに誘うときはタイミングが大切です。たとえ二人きりになれたとしても、相手の機嫌が悪いなら誘いを断ってくる可能性も高いでしょう。イライラしているときには冷静に物事を考えられないものです。デートの話しどころではありません。相手の機嫌がいいタイミングを狙いましょう。機嫌がいいときはどんな話でも前向きに受け取ってもらいやすいものです。気分の浮き沈みは誰にでもあります。大切なことは相手の気分の浮き沈みをきちんと見ておくことです。相手の機嫌のいいタイミングを確認しましょう。スポーツ試合で勝った後、テストで良い成績が取れた後、友人と楽しそうに話をした後、誕生日当日、機嫌が悪い時よりいい時の方が話も明るく受け止めてくれるのです。機嫌がいいタイミングを見計らってデートに誘う。好きな男性をデートに誘う30の方法。その17。勉強会なら真面目な雰囲気が出て誘いやすくなる。デートという発想を少し変えてみましょう。学生ならデートではなく勉強会として誘ってみればいいのです。あくまで趣旨は勉強です。勉強ですから真面目な雰囲気が出ていやらしい感じはしません。最初は学校の放課後に一緒に残って勉強でもいいでしょう。お互いに雰囲気が慣れてくればもう1ステップ上がりましょう。学校ではなく週末に図書館や雰囲気のいいコーヒーショップに誘ってみましょう。異性と一緒に勉強会を開くとデートになります。勉強会ではありますが、事実上デートに近い環境になります。一緒に勉強をしていればお腹が空きますから一緒に食事をします。わからないところを教え合ったりすると親近感が湧いてきます。深いコミュニケーションにつながりやすくなります。勉強会という名のデートに誘う。好きな男性をデートに誘う30の方法。その18。振られても相手を憎まない人は次の恋愛に移りやすい。なぜ好きな人と別れることになったの？好きな人との会話中で過去の恋愛経験の話になることがあります。純粋な疑問です。別れた原因を聞かれたときどう答えますか？様々な事情があるにせよ、ありのままずけずけ答えるのはよくありません。とりわけよく耳にするのは相手を罵る言葉です。あんなやつ最低だった。別れて正解だった。もう考えるだけでも気持ち悪い。聞いてどういう印象を受けますか？相手に何らかの欠点があるのはわかりますが、相手を非難する人の印象まで悪くなっていますね。別れた相手を罵るのは厳禁です。自分がもし付き合ったとしたら、別れた時も悪く言われるだろうと思い付き合いづらくなるのです。いくら別れたとしても一時期は愛し合った仲です。別れた人のことを罵るのは最も後味の悪い恋愛の終わり方です。相手を罵るのは恋愛を否定することです。相手を罵ってしまうと恋をするのが怖くなり、私に恋愛はもう無理と言い始めるものです。気持ちのいい恋愛ができなくなる。別れた相手を非難していると次の恋愛がしづらくなるのです。では別れた事情はどう答えればいいのでしょうか。別れる事情はどうであろうと決まり文句があります。いろいろ辛いこともあったけどいい恋愛だった。相手に感謝している。素晴らしい人だった。たとえ別れても相手のことを憎まない。相手を非難するのではなく恋愛ができたことに感謝するのです。素晴らしい心意気です。この人の器は大きいなと感じます。そういう人に魅力を感じます。もしこの人と付き合ったとしたら前向きな恋愛ができそうだな。たとえ別れることがあってもいい思い出になりそうだ。前向きな恋愛を連想するのです。別れた事実は悲しいですが、その経験を生かしましょう。 別れても相手を非難しない方が次の恋愛に移りやすいのです。別れた原因を聞かれたら捨てられた。捨てられたけど素晴らしい人だった、と言う。好きな男性をデートに誘う30の方法。その19。デートに誘われると以後その人のことが気になり始める。私は14歳の時急に告白されたことがあります。同じクラスのある女の子から放課後に呼び出されました。正直なところ全くその子に関心がありませんでした。むしろその子の女友達の方が可愛くて前から気になっていました。意外な人からのアプローチに驚いて固まってしまった私はイエスともノーとも言えず話を流してしまいました。しかしその後不思議な体験をします。告白されてから全く関心がなかったはずのその子のことが気になり始めるようになったのです。自分に好意を抱いてくれたことが嬉しかったのです。自分に好意を持っていることがわかるので彼女に対して好感を抱きました。にもかかわらず告白を嫌むやにした罪悪感、悪いことをしたなと悩み始め悶々と考え始めるようになりました。十字架を背負ったような複雑な気持ちです。頭から離れなくなってしまったのです。その後逆に私から告白をすることになりました。デートに断られても落ち込む必要はありません。断られても嫌な顔一つ見せないようにしましょう。たとえデートに誘って断られても大成功です。男性はデートに誘われた後その女性のことが気になり始めるからです。最初は何も思わなかった人がとても気になり始めます。断られても実は成功なのです。デートに断られた結果は残念ですが相手から意識されるようになったことは大成功なのです。断られても嫌な顔一つ見せないようにする。好きな男性をデートに誘う30の方法。その20。武道の心技体は恋愛にも通じる。恋愛は武道に似ているところがあります。武道では心技体が重要です。精神力、技術、体力の3つの要素です。どんな時にも落ち着き、冷静に判断する精神力。相手を打ち負かす技。強い力と防御を発揮する体力です。心技体の3つを高めていくことで人は強くなります。たとえある程度の偏りがあっても大丈夫です。精神力の弱さを技術がカバーをすることもあります。技術の弱さを体力がカバーすることもあります。体力の弱さを精神力がカバーをすることもあります。3つともレベルが高い方がいいのですが、補ってバランスを整えれば力を発揮できます。恋愛も武道に似ている部分があります。心技体です。堂々とした精神力。上手にアプローチする技。相手を魅了するルックスです。この3つが揃って相手を魅了することができるようになります。心技体の3つを高めていくことで人は恋愛に強くなります。たとえある程度の偏りがあっても大丈夫です。武道の心技体と同じです。精神力が劣っていてもテクニックで補えばいいのです。テクニックが劣っていてもルックスでカバーすればいいのです。ルックスが劣っていても精神力で乗り切ればいいのです。補ってバランスを整えれば恋愛はできるのです。恋愛の心技体を高めていく。好きな男性をデートに誘う30の方法。その21。デートに誘えたあなたは必ず成長がある。デートに誘えたあなたは一つ成長します。結果は関係ありません。OK をもらえても断られてもいいのです。いずれにせよ誘ったという前向きな結果があるからです。それは一生涯残り続けます。断られると嫌な思い出だと思いますか？いいえ、とんでもない。美しい思い出になります。断れた直後こそ苦い思いをしますが一時的なものです。しばらく時間が経ってしまうと逆にいい思い出になります。苦い思い出でも輝いて見えるようになります。頑張っていた自分だからです。頑張っていた自分はどれも輝きます。青春の思い出は楽しい思い出だけでなく辛い思い出も懐かしく感じますね。すべて頑張っていた自分を褒めてあげましょう。頑張った思い出では結果に関わらずすべて輝きます。デートに誘えた経験ができたら一つ喜んでください。いい思い出ができたと。一度しかない人生を一生懸命生きている証拠なのです。デートに誘って美しい思い出を作る。好きな男性をデートに誘う30の方法。その22。デートの練習という口実でデートに誘う。デートの練習をさせて。好きな人にいきなり話しかけてみましょう。好きな人にいきなりデートをしようというのではなく、デートの練習をさせてほしいという口実で誘いましょう。最初はあえて好きな人は誰かを伏せておくことです。多くの場合相手も喜ぶはずです。実は相手も恋愛に興味があるはずです。内心誰かとデートの練習をしたいと思っているからです。スポーツでも練習がありますし、受験でも模擬試験で練習しますね。にもかかわらず恋愛だけ練習がないのはおかしいですよね。恋愛でも実は練習が誘う側にも誘われる側にもメリットがあります。疑似デートでもひとときのドキドキした気分を味わえます。 それが疑似であろうと、練習であろうと、やはり嬉しいのです。いいよ。デートの練習に付き合うよ。ところで好きな人は誰？相手が OK してくれました。しかし、やはり練習するとなると、デート本番の相手が気になりますね。練習はいいのですが、誰のことが好きなのか気になるところです。練習はいいけど、お目当ての好きな人は誰なの？ここでポイントがあります。今は恥ずかしくて言えない。練習に付き合ってくれたら教えるね、と言いましょう。すぐ言わないのです。練習に付き合えば教えてくれるなら、なおのこと、デートの練習をさせてもらいやすくなります。デートには乗り気でなくても、相手は誰が好きなのかが気になり、練習をさせてもらいやすくなるのです。さあ、デートの練習です。場所はどこでも結構です。練習ではありますが、本番さながらに設定しましょう。休日に二人で会い、食事をして映画を楽しみました。練習ということで、手もつないでみましょう。練習と思えば恥ずかしいことは何でもできるはずです。さて、1回目のデートが終わりました。デートの練習をしたよ。約束していた好きな人が誰か教えて。ここで本当のことを打ち明けます。実はあなたです、と。デートの練習という口実でデートに誘う。好きな男性をデートに誘う30の方法。その23。そう言われたらこうするしかないという状況を作ってデートに誘おう。デートに誘うときは相手にもっと話がしたいと思わせることです。自分の話を分かってくれる人にはもっと話がしたいと思います。会話内容も自然とプライベートになります。しかし、ここで問題が発生します。話は奥が深くなればなるほど周りにいる知り合いが邪魔になってしまうことです。学校や会社で話すのはいいですが、周りに知り合いがいると二人の会話が聞かれやすくなります。別に赤の他人に聞かれる分にはいいのですが、知り合いだと聞かれてまずいこともあります。たとえひそひそ話でも二人がこそこそしているのは周りから見て怪しまれやすい。噂はすぐ広まるでしょう。一緒に話をしていて楽しいな。もっと話したいことがあるけど周りに知り合いがいると話しにくい。相手に聞こえるように小さな声で口にしましょう。知り合いがいて話しにくいなら知り合いのいないところに行こうと思います。そう言われたらこうするしかないという状況を作るのです。そうなんだね。実は自分ももっと話をしたいな。じゃあ知り合いがいないようなところに行こうよ。好きな人はあなたともっと話をしたいために自然と二人きりになれる状況になります。そういう話に進めやすくなります。簡単ですね。これでもうデートの約束ができるのです。周りに知り合いがいると話しにくいと行ってデートに誘う。好きな男性をデートに誘う30の方法。その24。好きな人が所属する部活動のマネージャーになれば毎日接触できる。好きな人に近づく一番早い方法は好きな人が所属する部活動のマネージャーになることです。そうか。その方法があったのか。好きな人に近づく手段としてマネージャーになるのはよくある話です。私の高校時代も恋愛目的で好きな人が所属する部活動にマネージャーとして入部している女の子がいました。好きな人が所属している部活動があればマネージャーとして入部しましょう。マネージャーの活動も大変ではありますが、毎日好きな人にアピールするチャンスが生まれます。部活動は毎日あります。ということは毎日好きな人と部活動を通して接する機会が増えるのです。必ず毎日会えますし話ができます。好きな人と接触するためにこれほど簡単な方法はありません。もちろんマネージャーですから楽なことばかりではありません。部のためにスポーツウェアを洗濯したり部活の部屋を掃除したりなどをすれば相手と接触する機会も生まれます。その分マネージャーとして仕事ができる女性であることをアピールして注目してもらえるチャンスと考えればいいのです。世話をしながら相手に近づけます。あなたのためにもなります。将来結婚をして家事や子育ての際切り盛り技能を上げるチャンスでもあります。すでに誰かマネージャーがいたとしてもぜひ力になりたいと言って立候補しましょう。損はありません。好きな人が所属する部活のマネージャーになる。好きな男性をデートに誘う30の方法。その25。男性は応援しに来てくれる人を好きになる。好きな人に近づく最も手っ取り早い方法は好きな人が所属する部活のマネージャーになることです。基本的に部活動は毎日あるはずですから、マネージャーになれば好きな人と毎日顔を合わせたり話したりする機会が生まれます。しかし、自分にもやりたい部活動があり、すでに所属している場合はマネージャーにはなれません。そういう時はせめて好きな人が所属している部活動の試合を応援しに行きましょう。好きな人と話しながらどんな試合か見てみたいなと言ってみましょう。試合見においでよという話になるはずです。男性は誰でも応援されたいものです。わざわざ応援しに行くのは相手に好意を伝える手段の一つです。部活動のほとんどは季節の変わり目に試合があります。好きな人は応援に来てくれる人のことを好きになります。一人で行くのが恥ずかしければ友人を誘っていけばいいのです。みんなで行けば恥ずかしくなくなります。試合中は精いっぱい大きな声を出して応援しましょう。 試合に勝てば機嫌が良くなります。試合後に余裕があれば一緒に帰るとそのままデートになります。たとえ試合に負けてもすごくかっこよかったよと言いましょう。試合の結果は問題ではありません。応援に行くことが大切です。男性は応援しに来てくれる人を好きになります。わざわざ応援しに来てくれる人には強い好意を抱くのです。好きな人の試合を応援しに行く。好きな男性をデートに誘う30の方法。その26。見たい映画は調べてでも無理やり作ろう。見たい映画があるから一緒に見に行かない。古今東西、映画に誘うのはデートに誘う基本手段の一つです。一人で見に行くのは寂しい。誰かと一緒に見に行った方が楽しくなる。見たい映画に付き合ってもらうようにすればすんなり誘い出せます。男性でも女性でも使えます。しかし、肝心な問題があります。見たい映画があるかどうかです。見たい映画がなければ見に行こうとも言えません。そこなのです。見たい映画は初めからあるものではありません。今上映されている映画を広告や CM だけで判断していませんか？きちんと調べてみましょう。今、映画館で上映されているすべての映画についてあらすじに目を通してみます。自分から積極的に調べることが大切です。広告、雑誌、ウェブサイトなどで調べてみましょう。あらすじはもちろんのこと、出演者、監督についてなども調べてみましょう。あらすじを読むと興味が湧いてきて見たくなります。出演者の背景がわかると俳優見たさに映画も見たくなります。監督を調べると有名な作品を手掛けていたことを知り興味が湧いてくることもあるでしょう。調べていくうちに興味がなかった映画に興味が出てくるようになるのです。ただ気づいていないだけです。見たい映画は調べると自然にできるのです。今上映されている映画について調べてみる。好きな男性をデートに誘う30の方法。その27。不思議な力を持つ夜の時間帯を恋愛にも有効活用せよ。夜は不思議な時間帯です。頭がモヤモヤする時間です。人間の判断を狂わせる魔性の時間です。思考力が低下しながらもテンションだけは高くなるのです。昼間にラブレターは書けませんが夜なら書けます。夜に書いたラブレターは朝に見直すと恥ずかしくなります。夜中はテンションが高くなりやすく行き過ぎた表現になりやすい傾向があるからです。ラブレターだけではありません。悪いことばかりのような夜の時間ですが、これも使い方です。会話も夜の方が大胆になります。言いにくいことが言いやすくなるのです。夜好きな人に電話をしてみましょう。お互いに時間を作って会話をするのです。夜の会話は昼間とは違った雰囲気になるはずです。昼間は話すのが恥ずかしいと思うのに、夜はテンションが高くなり、なぜか話しやすくなります。これが夜の魔法です。昼間は日光が輝いているので、お互いが見た目も考えもはっきりします。しかし、夜は違います。思考力が低下しながらも、テンションだけは高くなるので恥ずかしいと感じにくくなります。デメリットですが、実はメリットです。日中は恥ずかしくて話しにくくても、夜なら恥ずかしさが薄れて言いやすくなるのです。そういう状況はあなただけではなく、相手も同じです。相手も自分と同様思考力が低下しながらもテンションだけは高くなるのです。昼間は恥ずかしくて言えないことも夜なら言えそうな気がします。昼間は恥ずかしくて答えにくいことも夜なら答えやすくなるのです。恥ずかしいと思ってデートに誘えないなら夜に誘ってみましょう。夜はデートに誘いやすくなります。相手もデートに OK しやすくなります。魔法にかかった夜の時間帯も使い方次第なのです。夜デートに誘う。好きな男性をデートに誘う30の方法。その28。誰かの行動や発言につられて自分の眠っていた潜在的な欲求が表面化する。隣の人のあくびを見てつられて自分もあくびをした経験はありませんか？気持ちよくあくびをしているのを見ると自分の欲求が目覚めてきます。誰かの行動や発言がきっかけで自分の行動を思い出すのです。友人がトイレに行こうとして自分もトイレに行きたいことを思い出す。テレビで美味しそうに食事をしている場面を見て自分も食欲が湧いてくる。誰かの行動や発言につられて自分の眠っていた潜在的な欲求が表面化するのはよくあることです。これは恋愛に活かせます。人間、誰でもお腹が空きますね。お腹が空かない人はいません。お腹が空いたな、とわざとらしく言いましょう。すると相手はハッとします。そうだ。自分もちょうどお腹が空き始めてきたところだ、と思うのです。思わず自分もちょうどお腹が空いてきたところ、と口にしてしまいます。その瞬間がチャンスです。すかさず同じだね。じゃあ一緒に食べに行こうかと言いましょう。お互いが同じ状況なら同じ行動を共にしやすくなります。気づけば相手と一緒に食事へ行くことになっているのです。では問題はいつ言うかです。昼食前や夕食前です。昼前や夕方前は誰でもお腹が空いている時間帯ですね。そのタイミングを狙ってわざとお腹が空いたなと言えばきっと相手も同調してくれます。昼食前や夕食前に好きな人の前でわざとお腹が空いたなと言う。 好きな男性をデートに誘う30の方法。その29。デートの誘いがあったらどうする？という過程から始める。デートに誘った時、相手の反応が気になるところです。誘ってからの反応は誘ってみないとわからないと思いますね。実は誘ってからの反応を誘う前に知る方法があります。家庭の話として聞けばいいのです。好きな人との会話で盛り上がってきたら話のネタとして家庭の話を持ちかけてみましょう。ねえ、もし突然女友達からデートに誘われたらどうする？あくまで家庭の話として明るく楽しく話題に出しましょう。そうだな。とりあえず OK をするかな。友人として遊びに行くのはいいよ。するとある程度デートに誘った後に取るであろう相手の反応を知ることができます。やはり基本的に異性からデートに誘われると嬉しいものです。たとえ相手が好きでなくても嬉しいものです。自分が好かれているとわかるからです。前向きな返事が返ってきたら脈ありです。じゃあ今度一緒に食事に行こうと誘ってみるのです。 OK と言った直後ですからノーとは言いづらくなります。軽い雰囲気でもいいのでそういう勢いに乗せて誘うのも一つの手です。さて、もし家庭の話で悪い返事が返ってきても潔く引き下がりません。どんな条件だったら OK できる？どんな人だったらいいの？どんなシチュエーションで言われたい？理想的な状況を聞いてみましょう。ダメならダメでその理由を尋ね恋愛に生かします。デートの誘いがあったらどうする？という仮定をすれば相手の内面をいろいろ伺い知ることができるのです。デートの誘いがあったらどうする？という仮定からデートに誘う流れを作る。好きな男性をデートに誘う30の方法。その30。やんわりした表現を使うと対立やイライラが少なくなる。恋人同士で揉めることが多いのははっきりした言い方に問題がある場合があります。もちろん集合時間はきちんと正確にしなければいけません。しかし普段のコミュニケーションでははっきりしすぎる表現が緊張感を生み出すことがあります。例えばこうしようです。こうしようという表現ははっきりしていて意思が伝わります。しかしはっきりしすぎているために制限が感じられます。こうしようというのはきっちり従わなければいけない様子があります。事前と話と少しでも違えば困惑して焦ったりイライラしたりするのです。大まかな言い方に変更しましょう。例えば予定を立てるときにはこうしようよりこんな感じで行こうです。オブラートな表現を少し加えます。少し幅が広がり柔らかい雰囲気になりますね。やんわりした表現を使うと対立やイライラが少なくなるのです。こうしようよりこんな感じで行こうと言う。好きな男性をデートに誘う30の方法。まとめ。その1。男性の恋愛イメージを理解する。その2。恋愛がうまくいかないとき諦めるのではなくうまくいく方法を考える。その3。得意分野をアピールして思い出される人になる。その4。付き合った人数は少ないことにしておく。その5。コミュニケーションの量でライバルと差をつける。その6。体全身で感情を表現できる女になる。その7。振られる側になる。その8。重い荷物を運ぶとき好きな男性に手伝ってもらう。その9。荷物は自分で持てても持たず好きな男性にお願いする。その10。好きな人が車を持っているなら引っ越しを手伝ってもらう。その11。二の腕を触ってドキドキさせる。その12。暇なんだよねと言われたらそのままデートに誘う。その13。わざと男性よりゆっくり食べる。その14。雨の日のデートに持参する傘は小さめの傘を持参する。その15。好きな人の買い物の後についていく。その16。機嫌がいいタイミングを見計らってデートに誘う。その17。勉強会という名のデートに誘う。その18。別れた原因を聞かれたら捨てられた。捨てられたけど素晴らしい人だったと言う。その19。断られても嫌な顔一つ見せないようにする。その20。恋愛の心技体を高めていく。その21。デートに誘って美しい思い出を作る。その22。デートの練習という口実でデートに誘う。その23。周りに知り合いがいると話しにくいと行ってデートに誘う。その24。好きな人が所属する部活のマネージャーになる。その25。好きな人の試合を応援しに行く。その26。今上映されている映画について調べてみる。その27。夜デートに誘う。その28。昼食前や夕食前に好きな人の前でわざとお腹が空いたな、と言う。その29。デートの誘いがあったらどうする？という過程からデートに誘う流れを作る。その30。こうしようよりこんな感じで行こう、と言う。